皆様おはようございます。今日は沢城先生にもお会いすることが許されまして本当に感謝をしております。先週は突然のことでございましたが、病気が病気だけに、半ば悲壮な思いではございませんが、私もメッセージを取り継がせていただきました。で、今朝も先生はご入院中であろうということで、私は心備えをしておりましたが、昨日ご退院になられたということで再び安堵しております。いずれにいたしましても大事に至らず誠に嬉しい誤算ということで本当に感謝をしております。先生は先週安静の大獄とおっしゃったということで広子先生から受けたまりましたが、これでいよいよ無罪放免ということかと思います。中目黒教会も通常の活動にこれで戻っていけるのではないかと存じておりまして、これで私も改めて一段落というふうに胸をなで下ろしているわけでございます。安堵するのが2週間ほど少しずれましたが、このような形でこの朝を迎えることができたことを本当に感謝をしております。今日はヨハネの福音書の20章27節ヨハネの20章の27節、その少し前からお読みします。平安があなた方にあるように。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、私の手を見なさい。この御言葉とそれから旧約聖書の方に行っていただいて、イザヤ書の49章の16節イザヤ書の49章の16節見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。この御言葉に心を留めさせていただきたいと思っております。イザヤ書に心を留めます前に少し旧約聖書のことを簡単におさらいしたいと思いますが、旧約聖書というのは新約聖書が成立いたしましたあと2世紀頃に新約聖書に対する表現として使われて、かなり初代教会の早い時代から神の言葉として受け入れられておりました。でその後半部分、預言書というのがずらっと並んで収録されております。でその預言書は大きく2つに分かれまして、大預言書と小預言書と言いますけれども、大預言書は最初の5つイザヤから始まってダニエルまで、それから小預言書はその後にホセアから始まってマラキまで12あります。でこの大とか小というのは格段何か特別な意味があるというよりはどうやらサイズの問題だけのようでございますが、ずらずらっと並んでおりますこの預言書を読むときに、的なメッセージは何かというと、歴史的な角度から考えてみますけれども、人間の罪に対する非難と来るべき裁きについての警告、それからその人間の罪にもかかわらずやがて訪れるユダヤ人の回復のことが書かれてあります。そうしますと一般的な印象ですが、これは私は誤解と言っていいと思うんですけれども、まず内容的にはどれも似た感じがいたします。よく読みますと特色があるのですけれども、なんか似ていて違いがよくわからない、それから結局従うことができないイスラエルの民は 神様に叱られて辛い目に遭っている。しかし神様に立ち返れば幸せが来る。神様は厳しいなと、こういう印象をクリスチャンに与えるのがこの預言書という部分かと思います。しかし今朝はもう少し考えてみたいと思っています。預言書を開きますと、預言者たちは私たちの現代でも決して色褪せないような現代的なテーマを語るコメンテーターたちです。でそこに出てくるテーマは今の時代とあまり変わっていないと申し上げていいかと思います。例えば神様はなぜ黙っておられるのか、旧約聖書の預言者たちもそのことをとても悩みました。で私たちも今決して簡単な時代ではないと思いますけれども、こんなに私が大変なのになぜ神様は黙っておられるのか、これは私たちクリスチャンにとっても一つの悩みかもわかりません。世界のあちこちで戦争が起きていたりします。愛の神様がこの地上を支配しておられるのに、なぜ戦争もあれば様々な悲劇もあるのか、不正と悪が支配している現実を見て、正義の神様がなぜ生きておられるならば不正と悪は後を絶たないのはなぜか、このような現実を神の民は黙って見ていればいいのか、こんなことを私たちが考えるのと同じように彼ら預言者たちも考えていたようです。それで預言者は苦悩の叫び声を上げます。なぜあなたは自分を隠しておられるのですか、天を下って裂いてくだされ、天を裂いて下ってくださればいいのに、なぜあなたは黙っておられるのですかと、イザヤの63章を見ていただきますとそこに書かれてございます。ちょっとお読みさせていただきます。イザヤ63章の15節、旧約聖書の1230ページです。どうか天から見下ろし、聖なる輝かしい御住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある御業はどこにあるのでしょう。私へのあなたのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。このように書かれてございます。でこれは旧約の預言者たち、あるいは神の民がどういう感覚を持っていたのかということがよく表現されていると思っております。ところが旧約聖書を改めて見直してみますと少し違うのではないかという印象もあります。でそれはどういうことかというと、雄弁に語られる神様の姿が描かれているということです。で特に預言者は、預言書は聖書の部分でこれほど神様が豊かにご自分から語られる場所はないと言っていいぐらい、人間は神様は黙っておられるのかと神様に不満をぶつけますけれども、実は神様は聖書の中でも一番雄弁に語っておられる、これが預言書の特徴であろうかと思っております。で神様は預言者の不満に対して反論をされます。どういうふうに反論されるかというと、私は決して沈黙しているのではない、私は何もできなくてただ黙っているのではないという神様がそういう反論をしておられることが書かれてあります。でそれはどういうことかというと、整理するとこんなふうになるかと思っておりますが、確かにあの出エジプトの時代には航海が2つに分かれて、 神様が力を持って望まれる時代もあった。でも今の時代、今の時代っていうのはその預言者の時代ですけれども、預言者の時代になった時には、私は必ずしもそういう働き方だけをするのではないという反論なのです。それでは神様はどういう働き方をされるのかっていうと、預言者の時代は預言者を通して私は自分の伝えたいことをあなた方に伝える、これが預言者の時代です。ですから預言者の語ることに耳を傾けよと、これが神様の反論でした。じゃあ私たちにとってはどうかということですけれども、私たちも神様が、あるいは後悔を2つに分けるように力強い、もう世界中がびっくりするような働き方をされることもあるかもしれませんけれども、神様の働き方というのはそういう働き方だけではなくて、もっと違う働き方を今の時代にはしておられる、これが神様の反論なのです。もちろん神様は全能の方ですから、今の時代でも何でもなさる方だと思います。でも私たちはそのことだけに目を向けているのではなくて、もう少し違うところに目を向けていかないと、神様はあたかも無力な方であるかのように考え違いをしてしまうんだということなんです。預言者の時代は預言者を通して私はあなたに伝えたいことを伝える、それからイエス様が来てくださった時代には、私は御子を通して私のメッセージを伝えるとおっしゃいました。今はどうなんでしょうか。神の御言葉を通して私はあなた方に伝えたいことを伝えると神様が言っておられる時代だと思っております。あるいは私の体の一部である教会を見なさい、そしたら私がどんなふうに働いているのかがよくわかると神様が言っておられるのが現代ではないかと思っております。まあ、そんなやり取りがありまして、結局神の民は神様から何を語られていたのかというと、私たち神の民は神様にとって大切な存在だということなんです。あたかも神様が黙っておられるように見えるその時代も、よく見方を変えてみると、実は私という存在が神様にとって大切な存在なんだ、そのことに気がつくんですよというのが、この旧約聖書の後半部分ではないかと思っております。神様はいろいろな語りかけをしておられます。2つ3つだけ簡単に追っていきたいと思いますけれども、例えばイザヤ書の48章の11節イザヤ書の48章の11節、旧約聖書の1205ページになります。それは大変お手数ですが、皆様でご一緒にお読みいただければと思います。48章の11節、はい、私のため、私のために私はこれを行う、どうして私の名が汚されてよかろうか、私は私の栄光を他の者には与えない。ここに私は私の栄光を他の者には与えない、栄光は神様にある、そういう言い方がされてあります。私たちはなるほどそうだと思います。神の国は人間が栄光を取る世界ではない、なるほどそうだ。しかし私たちはこの旧約の神の民のように大変な中に置かれるときに、どうやらそれだけでは収まりがつきません。その時に私たちは問い直してみたくなります。私たちは神様の栄光が表されればそれでどうでもいいんですか、こういう反論をしたくなります。48章の17節、これも皆さんでご一緒にお願いいたします。イザヤの48の17です。はい、あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる、私はあなたの神主である、私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。 神様はすべてのことを益としてくださる。で、これもその通りだと思います。しかし先ほどの問いと同じように、私たちは大変な中に置かれるときにこう問いただしたくなります。結果で良しとしなさいということですか。神様が益としてくださる、それはわかるけれども、結果で良しとしなさいということですか。こういうふうに聞きたくなるのが人情です。で、私たちは、神様、私はあなたから見てどういう存在なのですか。これが旧約の預言者たちの問いかけであったかと思っております。で、それに対して神様がお答えになったのが49章の16節の御言葉です。イザヤの49の15と16、これも大変お手数ですが、皆様でお読みいただきたいと思います。イザヤ49の15、16お願いします。はい。女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。神様の答えは、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。これが神様の答えでありました。ここに手のひらと書いてあります。新改訳聖書は手のひらですけれども、他の少し古い訳を見ますと棚心と書いてあります。で、私も棚心と言われたらちょっと分かりませんが、手のひらと言われればよくわかります。昔の話ですが、笑い話のようにして私は聞いたことがあるんですけど、ある教会学校の先生が、子供さんにここの御言葉を語っていたということで、皆さん、神様の心には棚があるんです。いくつも棚があって、皆さんもちゃんと引き出しに入ってるみたいな話をされたという笑い話を聞いたことがありますが、棚心は心の中に棚があるのではなくて手のひらのことです。で、棚心と変換しますと、車掌さんの章という字が出ます。漢字では少し難しい字を書きますけれども、手のひら、でそこに私はあなたを刻んだと。で、この刻むという言葉なんですけれども、いろいろとこう聖書の他の日本語を見てみますと、だいたい刻むっていうようなことだと思うんですが、一つリビングバイブル、少し強い日本語が当てられていました。私はお前の名を手のひらに入れ墨したと訳してあります。で、ちょっとこの日本語を使うのかどうかっていうのは、いろいろと感想があるかなと思いますけれども、手のひらに刻むっていうのは掘り込んでしまうという、そういうニュアンスだと思っております。刻んでしまう。で、この言葉は旧約聖書の他の部分でも何回か出てきまして、例えば、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない、また自分のために刻んだ像や石の柱を立ててはならない。ここで刻むという言葉が出てきます。それから出エジプトの10回のところで、板はそれ自体神の策であった、その字は神の字であって、その板に刻まれていたと書いてあります。ですから神様はただこう書かれたんではなくて、掘り込むようにしてそこにこう記してくださった、非常に強い意味合いの言葉なんだろうと思うんです。で、私たちはただ神様がご自分の手のひらに私たちの名前を書いておられるだけではなくて、私という存在をそこに刻み込むようにしておられる、これがこの手のひらに刻むということの意味合いだろうと思っております。聖書は私たちが神様を大切にせよと命じている書であるだけでなく、もちろん私たちは神様を愛していくのですけれども、神様が私たち一人一人を手のひらに刻んでおられる、 神様が私たち一人一人を探し求めておられる、そのように語っている本です。でそこから始まるのを福音というふうに言います。私たちの方から何かを始めていって神様を追い求めていきましょうというのが福音なんではなくて、私たちがそんなことをする全然その前から神様が私を探し求めておられる。旧約の後半にはそのことがずっと書かれていきます。少し話は変わりますが、武野武治さんという方がいらっしゃいました。私個人的に別にお会いしたとかそういうことではないんですけど、あるところでこの方が書かれたものをちょっと目にすることがありました。でこの方は大変その気骨のある方のようで、秋田のお生まれだそうですけれども、ジャーナリストをしてらっしゃいまして、戦前からのお仕事をしておられたようですけれども、新聞社に入って従軍特派員として外国で取材をしてた方だそうです。それで戦争が終わった時にこの方はその自分の仕事が何なのかということをこう改めて振り返る機会があって、戦争のありのままの姿を伝えなかった新聞報道にけじめをつけるために、新聞社の社員全員は辞職すべきであるというふうに主張した方なんだそうです。しかしこの提案は誰からも受け入れられなくて、自分でお一人お辞めになりまして、その後故郷に戻って自分で執筆活動、発信する活動を続けていらっしゃった方なんですけれども、この方が書かれたもの、こういう文言がありました。信じれば信じられるとは限りません。しかしこちらが相手を信じることなしに相手に信じられることはありません。愛すれば愛されるとは限りません。しかしこちらが相手を愛することなしに相手に愛されることはありません。信じれば信じられるとは限りません。しかしこちらが相手を信じることなしに相手に信じられることはありません。いやそうかなと思って、私はとても納得してお読みさせていただきました。神様が私たちを愛してくださる、私は手のひらにあなたを刻んだと言ってくださるのはどういうことなのかということを改めて考えさせられております。信じれば信じられるとは限りません。しかしこちらが相手を信じることなしに相手に信じられることはありません。でこれは私たち人間関係の中でもおそらくかなり的を射た真理だと思います。私が信じてほしいと思ったら自分が信じるしかない、もし自分が信じなかったならば相手の人から信じてもらえるってことは期待しない方がいい。ところが私たち人間は良心が小さいですから、相手が自分にどうしてくれるのかってことばかりを求めます。まず私を信じてみよう、まず私を愛してみようっていうのが人間です。でも私が信じなければ信じてもらうってことは期待できない。若い方々に信頼してほしかったら私が若い方々を本当に信じなければいけない。教師は生徒から信頼してほしかったら生徒を本当に信じないといけない。そうしないと信じてもらうってことは期待しない方がいい。これは私たち身の回りの人間関係でおそらく真理なんだろうと思うんです。私は神様との関わりをもう少し考えました。神様は私たちが神様を信じることを期待しておられる方だと思います。私が神様を愛することを期待していてくださる方だと思います。でも神様の方で私のことを信頼しないままに、あなたは私を信頼せよと命じておられる方ではなくて、私たちが何もするその以前に、私たちの側で何にもない時に神様の方から信じるってことをしてくださった、私という存在はどういう存在なのですかと神様にこの旧約の預言者たちのようにもし尋ねたとすると、神様は私はあなたを手のひらに刻んだ、あなたの側でそんなことを全然 知らない時に私はすでにあなたを手のひらに刻んでいる、そのように言ってくださっている方だということでございます。ヨハネの福音書に目を向けていただきたいと思います。トマスはイエス様に質問しました。私は手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。トマスはそのように言いました。イエス様はトマスのところにいらっしゃって、平安があなた方にあるように、そして私の手を見なさいと言ってくださったということが書かれてあります。イザヤは手のひらに私はあなたを刻んだと神様がおっしゃいました。じゃあその神様の手というのはどういう手なんでしょうか。もちろんこういう手ではないはずです。形もこういう形ではないと思います。手という時には何かそこに象徴的な意味がある言葉で、神様が例えば御手を持って働かれるというような言い方がされます。それは力を持って主権を持って働いてくださるというようなニュアンスだと思います。ところがそれは旧約聖書の時代はそうなんですけれども、神様の御手というのはしもべの手だということをイザヤ書の後半は語っていきます。イザヤ書はイエス様の十字架をこう指さしていきますけれども、私の手というのはただ力を持って働く手ばかりではなくて、それはしもべの手だと言ってくださるということです。そしてそのしもべの手がどうだったのかということはここによく私は書かれていると思うんですけれども、私の手を見なさい。でそこを見ますとそこに傷の跡があります。でその傷の跡は何だったのか、それは私のためでした。ですから神様が手のひらに私はあなたを刻むと言ってくださって、もし刻んでしまった時にどうなるかということがこのヨハネの20章に象徴的に書かれているのではないかと思うんです。私たちはもしイエス様が私という存在を御手に刻んでくださったらどうなるか、それはイエス様が十字架に行ってくださるしかない、そういう私だということなんです。でもイエス様はそれをご存知で、私という存在を手のひらに刻んでくださった方です。そのおかげで私たちは今日の日を生きることが許されている、そういう疑いだということでございます。神様、あなたは、私はあなたにとってどういう存在なのですか。その答えは、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたが何もする前に私の方から手のひらにあなたをすでに刻んでいる、そういうあなたはそういう存在だと言ってくださる神様でございます。しばらく前なんですけれども、エデンの東という映画がございますが、私はあまり映画はたしなみがございませんで、あんまりこう知ったかぶりをするといけないのですけれども、私はこの映画を初めて見たのは実は新進医学という講座で、教材としてこれを見ました。でとても先生がいろいろ考えさせるのに面白い教材だということで、この教材を選んで学生たちに見せてくれたのですけど、私は見ましてとても興味深く見ました。でエデンって書いてあるから何の話なんだろうなと思っていたんですけれども、聖書の話かなと思ってたらば、大体内容的にはカインとアベルと放蕩息子の話がこうドッキングしたような、そんな話になってました。で内容はこういう感じです。1717年、カリフォルニアの話です。で農場を経営するアダムさん、2人の息子がいました。アロンとキャルです。なんかこの辺りもちょっとこうなんか名前をかぶせてるかなみたいな感じがしますけれども、2人の兄弟がいました。お兄さんアロンはとても真面目で、アブラという恋人がいます。 で弟はキャルと言いますけれども、暴れん坊で周りからこう煙たがられている、そういう兄弟でした。で弟のキャルは母親は死んだと聞かされていたんですけれども、近くの酒場を経営しているケイトという女性が自分の母親に違いないというふうにこの弟のキャルは思ってて、ああいう母親だったから自分はこんな暴れん坊なんだというふうに心の中でこう決めつけて生きているようなところがある青年なんです。である夜キャルはケイトの酒場に忍び込んでいきまして、そこにいた人から実はケイトはやはり自分の母親だということを知ってしまいます。それで、まあ、自分から見ればその母親のケイトですけれども、ケイトが家を出た後に自分の父親のアダムがすっかり気力を失ってしまった、その経緯がどんなものだったのかということも聞かされることになります。それでこの弟のキャルは決意をする。父親が夢中になっている野菜冷凍の仕事を手伝って父親の愛を獲得しよう、彼は考えます。ところがお父さんは財産の大部分をかけて冷凍野菜の貨車を東部に送り込んだにもかかわらず、その事業が失敗に終わってしまいます。でその頃アメリカは戦争に突入していきまして、参戦せざるを得なくなっていく、その時代の流れに乗ってその弟のキャルは父の損失を自分が償ってあげようと、今度大豆かなんかの買い占めに走っていきます。でその資金をどこから調達したかっていうと、ケイトに、自分のお母さんですね、ケイトに頼み込んで融資をしてもらって、この弟のキャルは、一つ仕事をしようと、そして父親の誕生日を迎えます。弟のキャルはその自分が一生懸命やったお金を父親のところに持ってきてプレゼントしようとします。それから兄のアロンは父への贈り物として油と婚約したということを報告に来ます。でその時に父は兄のアロンの婚約をとても喜んで、ところが弟キャルの贈り物は受け取ろうとしなかった。それどころか、お前はどういうところでそのお金を稼いできたのかということで、そこで弟のキャルを激しく叱りつけます。で弟のキャルは切れてしまいまして、そこで憤りを爆発させます。そして真面目な顔をしている兄を酒場に連れてって、俺は知ってるんだけどお前は知らないだろうって言って全部そこでバラしてしまいます。お兄さんは大変ショックを受けて酒に溺れて身を持ち崩していきます。そして軍隊を志願して列車に乗り込んでいきます。でお父さんは自分のかけがえのないその長男もう行ってしまうというので後を追っかけてくるんですけれども、お兄さんの変わり果てた姿を見てその場でバッタッと倒れてお父さんが寝たきりになってしまう。そして最後の場面が出てきます。周りの人たちはお父さんにキャルを許してほしいというふうに頼み込みます。そして最後の場面で私の看病はキャルに頼むと言ってこの映画が閉じられる。でこういう話なんです。で私はいろんな疑問が湧いてきました。こう聖書と重ね合わせますとなるほど面白いなと思ってこう見るんですけれども、いろんな疑問がこう出てきます。もちろん弟キャルにはいろんな問題があったけれども、なぜお兄さんはこんなに真面目な人生を送ろうとしたんだろう、なぜお父さんは兄のアロンだけを寵愛したんだろう、なぜ母は父を残して家を出たんだろう。こんなことはこう語られておりませんけれども、私のこうはてなはてなはてなが言いますといろいろ湧き上がってまいります。で私はこうふと思ったんです。このお父さんもお母さんもお兄さんも弟のキャルもみんな私たちの姿だなと、人間はこんなもんだとその時に思いました。 どの人も例外なく、神様、私はあなたにとってどういう存在なんですかと問いかけているということです。ところが私たちは必ずしも理想的でない関係の中に生きざるを得ない、そういう現実の中にあって、必ずしもその答えに十分な答えを見出すことができない、むしろ傷ついてしまうことがある、そういう中に生きているのが私たちの現実です。神様、私はあなたにとってどういう存在なのですか。で、ここに存在という日本語がありますけれども、答えは存在がテーマ。それでもしこの答えに答えを見つけたかったならば、存在の大切さを知るしかないということです。ところが人間はその存在の大切さはどこに行って答えを見つけていいかわからないままに、いろんなことをやることでその答えを見つけようとします。ですから延々と永遠にわからないところに答えを見つけようと努力しているのが私たち人間なんだと。じゃあその答えはどこに行ったら見つけることができるのかということですけれども、聖書を開いてみるときに、私は手のひらにあなたを刻んだ、これが神様の答えだということです。そして新約聖書を見てみると、平安があなた方にあるように、私の手を見なさい、これがイエス様の答えだということでございます。神様は私たちに、あなたは私を信じなさい、そうすれば私はあなたを祝福するとおっしゃっている方ではなくて、あなたが何も知らない時から私はあなたを手のひらに刻んでいる、そこがスタートだと言ってくださる、そういう神様です。私は一つの賛美歌を思い出しました。福音賛美歌の56番なんですけれども、主を愛する熱い思いは主が私を愛されたから歌われています。でこれは、元々の言葉を見ると Because he first loved me と書いてあります。神様が愛してくださったから私たちは主を愛することができる。神様は私たちに信じてほしい、愛してほしいと思っていてくださる方ですので、もし先ほどの室武司さんの言い方ではないですけど、もしそのことを神様が本当に思っていてくださるならば、私が神様を信じる前に神様の方で私たちのことを信じて愛していてくださる、それが神様のやり方だということです。ですから私たちは信仰生活始まったけれども、少しいわゆるその下積みで、神様が自分のことを信用してくれるまでとにかく頑張っていこうと、そしたらば少しいい年になった、神様は私のことを信頼してくださって祝福を注いでくださるに違いないと人情としては考えるんですけども、神の国はそうなってない。最初から私たちのことを信用していてくださるんだということなんで、もし問題があるとすれば、そのことに私たちは気がついてないということです。ただそれだけです。旧約聖書を開いてみるときに、私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたはそういう存在なんだと、預言者に語ってくださったように、神様は私たちにもそのように語ってくださる方でないかと思っております。あなたは最初から私の愛する子なんだと、そう語ってくださる神様の語りかけを心に止めさせていただきたいと思っております。私の手を見なさい、この御言葉に思いを受けたいと思っております。ご一緒にお祈りをお捧げして締めくくりたいと思います。
もう一度思い起こさせていただきました。主よ、あなたの懐の中に行こい、そしてあなたのご愛を感謝し、そしてそのご愛に応える生涯であらせてくださるようにお願いをいたします。この祈りを主イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。